Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1830回、3月18日です。皆さん番じまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。月末というか年度末が近いんでね、帰れないかもしれないとお昼にねメールは来てるんですけどもね、まあ間に合えば途中から入ってもらおうと思いますけども、イカリンピカリンさん、ジミーちゃん、マーさん、お散歩さん、こんばんは。はい、今朝はね寒かったですね。っていうかいつもは寒かったです会社いつも7時20分ぐらいに家を出るんですけどね、車がカッチンコッチンに凍ってました外気温は0度、霜注意報も出てたんですけどもね、霜どころかカチカチに凍ってたというね、はい、で日中はまあまあ天気良くて気温もねそこそこ上がって、花粉も飛んでるせいなのか私の声が鼻声じゃないかな、はい、けいちゃんこんばんは。やっぱり鼻声一応ね鼻炎の薬買ってねさっき飲んだんですけどもね、まあ、まだ効いてこないですね。はい、まあ病院で診断受けてないんで花粉症じゃないですけどね花粉も結構飛んでたみたいですけどもね、はい、なので途中でくしゃみが出そうになったり鼻水が出そうになるとミュートかけますんでね音声がプチッと途切れるかもしれませんが切れたわけじゃないんで、しばらく待っていただくとまた復帰すると思いますんでね、よろしくお願いしたいと思いますけども、はい、天気明日はなんか異様にぬくくなるみたいですね。いつもは明日最高気温17度、晴れ時々曇り、明後日20日は20度、マジかーって感じですけどね。でこの暖かいのが木曜日の21日まで続いて、で22日からはねまたドーンと下がるんですよね。12度10度13度って感じでね、まあ来週はねちょっとまた暖かくなるようではありますが、体がついていきませんよ。お散歩さん、今日はお天気良くて少し暖かくなってきてます。うん、日が差すとこはね、ポカポカ陽気でしたね。ちみちゃんまだ泳げませんよ。あ、でも土曜日、 土曜日結構風があってね、ひんやりしてたんですけど、キムタクの別荘のあるとこの辺では何人かサーフィンしてましたよ。ゴーツから平田へ向かって走るときにキムタクの別荘の前を通りますけどね。キムタクの個人の別荘なのかな、何人かで買い上げてる別荘なのかな、よく分かりませんけどね。キムタクがたまに来てるらしいです。見たことないですけどね。サーフィンをしに、桜もぼちぼち早いとこではこの連休に入る頃には咲き出すんかなって気はしますけどね。明日は西日本の太平洋側を中心に雨が降るらしいですね。で一方東日本や北日本では広く日が差すとで気温が上がって春の暖かさを感じられると。札幌は明日積雪が0センチになる予定のようですね。これ例年に比べてだいぶ早いらしいですよ。北海道から雪が消える。北海道かってこれ札幌の話かもな。積もってるとこは積もってるんでしょうけどね。3月中に積雪が0センチになると1990年以来の29年ぶりだそうですね。そんだけ今年は暖かかったってことですかね。のぶすみさんこんばんは。うぐいすの鳴き声も聞こえました。最低気温は1度でした。おお。いつもはね今日の最低気温はマイナス2度だったみたいですね。昨日は出雲は降らなかったですけどね。豪津は、みぞれが降った、あられが降った、なんか降った言ってますよ、すきちゃんが。はい、ということでまあ寒暖差も激しいんで皆さん風邪ひかないように。私は風邪なのか花粉症なのかよく分かりませんけどね。鼻が詰まった状態で今日はお送りしたいと思います。のぶすみさん、山陰は梅満開ではないのかな。ああ、近くにね梅が咲いてるとこがあんましないんでわかんないですけど、多分咲いてるんじゃないかなと思いますね。梅と河津桜だっけ、あれがほぼ満開状態になってるんじゃないかなと思いますけどね。それでは本編の方行ってみますよ。私も鼻が詰まっててねあんまり喋りにくいんでね。はい、短めにチャチャチャーとねやっちゃおうかなと思ってますんで、よろしくお願いしたいと思います。まず最初の記事の URL をよと、よいしょ。はい、それではまず最初のニュースはトラベルウォッチにあった記事ですが、うちのリスナーさんにこんな若い人はいないかな。20歳を200名海外旅行に無料招待、日本旅行業協会20歳の一歩、参加者を4月1日募集開始という記事が上がってました。JATA 日本旅行業協会は3月14日東京霞が関の本部で定例記者会見を開きました。でここの中で20歳の一歩、20歳初めての海外体験プロジェクトのウェブサイトを3月22日に開設、4月1日から募集を開始するにあたり概要を説明したということだそうです。 これはですね、次世代を担う若者に質の高い観光資源やサービスを体験してもらい、国際感覚を養い、国際相互理解を進め、日本の良さの発見を促し、グローバル人材の裾野を広げることを目的に、海外旅行に興味のあるものの海外体験のない層に機会を提供するものということで、20歳限定で200名無料で海外旅行をプレゼントということだそうですね。ちょっとくしゃみが出るんでミュートにしますね。出なかった出なかった、はい、で具体的な概要ですけども、募集期間は4月1日から5月の31日まで、当落通知は、6月中旬頃に、発表すると。でツアーの実施は10月から12月を予定していますと。そしてツアー代金は無料です。こちらはパスポート取得経費も含むということで、これは10年パスポートの代金を出してくれるのかな。ただし燃油サーチャージ、海外空港所税、国際観光旅客税、国内空港施設利用料、旅客保安サービス料などは参加者負担となりますと。これが一体いくらかかるのかよくわかんねえな。で応募資格は2019年4月2日時点で満20歳の方です。そして海外渡航経験がなく日本国籍を有していることということで、うちの娘に教えてやろうかなと思ったら1年足らなかった、はい、募集人員は200名、応募者多数の場合は抽選となりますと。で、出国の空港は成田国際空港、羽田空港、セントレア、関西国際空港を予定しています。訪問先は香港、マカオ、ベトナム、タイ、バンコク、マレーシア、ペナン、コタキナバル、フィリピン、セブ、グアム、中国、上海、韓国、プサン、ソウル、台湾などで5日間前後を予定していますと。現地では文化スポーツ体験、ボランティア活動、現地若者との交流、在外交換表敬訪問、日本人学校訪問などを行い、参加者は旅行中の SNS で発信、帰国後のレポート提出などが義務付けられていますということだそうですね。で参加希望者は3月22日に開設されるウェブサイトのエントリーシートに必要事項を記入して応募してくださいということだそうです。で、今年は、先ほど渡航先を紹介しましたが、アジアが中心なんですけども、来年2年目以降は欧米とかオーストラリア方面にも拡大していきたいということだそうですね、はい、身近に20歳の方がいらっしゃればぜひこんなのがあるよ、無料で海外旅行行けるよってね、誘ってみてはいかがでしょうか。うちのリスナーさんで該当者手を挙げていないよね。のぶすみさん、氷川公園見頃時期が1月下旬から3月上旬、3月上旬だともう終わってるかな、もしかしたら。どうなんでしょうね。それでは次の記事です。 URL を きますよ。上がったかな、上がったね、はい、次の記事もトラベルウォッチにあった記事です。あ、じゃなかった、ごめんなさい、エンガジェット日本語版にあった記事です。乗る新幹線は今どこが一目で東海道山陽新幹線の列車走行位置公開という記事が上がってました。 JR 東海は3月16日のダイヤ改正に合わせ東海道山陽新幹線の列車走行位置情報の提供を開始しました。同社ウェブサイトの東海道山陽新幹線運行状況のページからチェックできますということだそうですね。今まで在来線はこういうサービスありましたけども、新幹線が今どこを走ってるよという、これ遅れが出た場合は遅れっていう表示も出るのかな。今この駅間を例えばのぞみの22号が走ってますよとかっていうのがね見れるというページを公開したということはそうです。今回提供される列車走行位置情報は東海道新幹線東京新大阪間と直通する山陽新幹線の新大阪博多間の全ての列車が今どのあたりにいるかをウェブサイト上で表示するサービスです。駅にいる列車はどのホームに停車中なのかも表示されるほか、路線図上に表示された列車のアイコンをタップして到着時間の目安も見ることができますということですね。合わせて JR 東海は運行情報ホームページでの多言語対応を行っています。日本語、英語ほか中国語、韓国語、タイ語、ドイツ語、フランス語の7カ国語に対応させましたということですね。はい、というわけで全体的に見て、今この辺をこの列車が走ってるよっていうのを見ることもできるし、列車の号数を指定して今どこ走ってるかっていうのを確認するという方法も取れるようです。はい、新幹線を普段お使いの方はぜひ活用してみてはいかがでしょうか。これアプリで表示してくれると非常に便利だと思うんですけどね。今のところウェブサイト上だけのようですが、多分このページを表示するようなアプリを誰かが作ってそのうちアップストアに上げそうな気はしなくもないですけどもね。はい、それでは次の記事ですと、よいしょ、さあみんな今夜何か発表があるかもよ、犯罪をする準備をするんだって感じですね。はい、それでは次の記事は気になるキナーさんの方にあった記事です。アップル公式サイトがメンテナンス中に何らかの新製品発売はてなはてなっていう記事が上がってました。現在日本を含む世界各国のアップル公式サイトがメンテナンス中になっていますということで、これはウェブサイトも Apple Store のアプリ上もこの表示が出ますね。今はちょっとこれはリロードする方法はないのか、アプリの場合は一旦終了させないとダメかな。Apple Store のアプリを立ち上げるとダメですね。今も少しだけお待ちください。アップルストアはアップデート中です。しばらくしてからまたお越し、ぜひまたお越しくださいって出ますね。はい、何が出るのでしょうか。もしかしたら AirPods とか iPad あたりがしれーっと出てくるんですかね、もしかして。スペシャルイベント3月25日の予定なんですけども、それまでに何らかが出てくるんじゃないかということのようですね。まあ噂があるものは iPad ット、iPad mini、AirPods、AirPower、ここに書かれてないですけども、iPod、これも噂は出てますからね、何らかが出てくるかもしれませんね。何時頃にメンテナンス終了するか分かりませんけどね。ジミーちゃん、ジモティでバイクを見に行くので離脱します。バイクを見に行く、アメリカンさんこんばんは。はい、それでは次の記事です。リンクをコピーして貼り付けて、よいしょ。こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。アップルのフィリップ・シラー氏、珍しくポッドキャストに出演し WWDC について語るという記事が上がってました。アップルのワールドワイドマーケティング担当上級副社長フィリップ・シラー氏が、偶発的なテックポッドキャストというポッドキャスト番組で1時間近くにわたって今年記念すべき30回目を迎える WWDC について語りましたということは、そうですね、聴衆が実際にコンテンツを試せるまたとない機会だというふうに述べているようです。WWDC の基調講演の聴衆は3つのタイプが存在している。開発者、顧客、そして報道関係者だと、シラー氏は他の製品発表イベントと比べた WWDC の特異性について述べましたと。そして WWDC は人々が本当にコンテンツを試すことができる機会を与えてくれるんだとも述べたということだそうですね。シラー氏は iOS 開発者が現地で実際に WWDC に参加することが最も素晴らしい体験であることは間違いないと述べましたが、その一方で会議のストリーミングを拡大させ、基調講演だけでなく他のイベントもカバーし、できるだけ多くの人々に届けることの重要性についても語ったということだそうですね。まあ、当然ですが WWDC で何が出るかってことは言わなかったようですけどね。まあお値段も高いですしね、なかなかおいそれといける人も少ないんではないかなと思うんで、まあストリーミングでみんな見てねということが言いたかったんですかね。おさんぽさん、このタイミングで新製品はないと思うけど、あるとすると安い方の iPad のマイナーアップデートぐらいかな。ミニがほとんど変わらない。まあ見た目は変わらない。まあマイクの位置は変わるのか。あと CPU 絡み、見えないところの変更だから iPad miniAirPods はね、単に Bluetooth イヤホンとしてだけならしれっとバージョンアップするかもしれないけど、なんか AirPods で心拍計とか測る、心拍数を測ったりできるような噂がちらほらとあったりするんで、そういう新機能を載せるとするとやっぱイベントでちゃんと発表するんじゃないかな。だとすると何でしょう、何が出るかな。ちょっと楽しみではありますけどね。はい、それでは次は iPhone マニアさんの記事ですね。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple iCloud ストレージ使用内訳その他の確認方法解説という記事が上がってました。iCloud のストレージ棒グラフで表示されますけども、その他っていうのがあるんですよね。まあこれ昔からその他ってなんだってね、結構、話題には上ってたんですけども、このその他とは何かというのをね、 Apple のサポートウェブページで内容が解説されているという記事ですね。これは iCloud ストレージの使用状況と内訳は iOS12 なら設定アプリから自分の名前をタップし iCloud のメニューを開くと確認できます。 Apple は3月15日付でサポートウェブページを公開しその他の内訳について説明していますということですね。Apple は iOS デバイスの小型スクリーンでは全てのカテゴリー名称を表示できないためいくつかのカテゴリーをその他にまとめていると説明しています。例えばメールとメッセージなどはその他に統合されているそうですと。また Mac では正式なカテゴリーが表示されるとのことですということはそうですね。で iPhone マニアさん、Mac でそれを確認してみたということだそうですね。確認してみるとその他は結構な存在感を示していましたということだそうですね。Mac のメニューバーにある Apple マークからシステム環境設定 iCloud を開いてiCloud ストレージの使用状況をチェックしますと。ストレージの使用状況を示すバーにマウスカーソルを合わせると書籍 7.85GB メッセージ 4.2GB という内訳でしたということだそうですね。その他の内容が見えると。なお Windows パソコンなどからはブラウザで iCloud.com にアクセスして設定を開いてもストレージの使用状況の確認が可能ですということなので、 iCloud のストレージ使用量のその他が気になる方は試してみてはいかがでしょうかということだそうですよ。ちなみに私は今iCloud の使用状況は分かんないこの記事みたいにはっきり出てきてないな。その他これか。その他がいっぱいだな。でもこれ勝手にファイル削除したりしたら後々大変なことになりそうなんで、あんまり手は出せないかな。はい、それでは次の記事です。日本語版にあった記事です。 iOS 版 G ボードで Google 翻訳がサポート、103の言語間で相互翻訳が可能にという記事が上がってました。 Google の G ボードアプリ Gボードの iOS 版が Google 翻訳でサポートされている全ての言語の翻訳に対応しましたということですね。現在サポートされている103の言語間で相互に翻訳が可能となっていますと。この機能2017年の時点で Android 版の G ボードでは使えるようになっていたんですけども、約2年遅れで iOS 版が対応したということだそうです。 Google のニュースリリースによれば、 G ボードを利用して Google 翻訳で利用できる全ての言語間で翻訳ができるようになりました。翻訳アイコンは候補のリストにありますとのことだそうですね。皆さん外部のキーボードって iOS で使ってますかね。
私はメタ文字は入れて切り替えて使えるようにしてるけど、他のキーボードは使ってないですね。外部キーボードが使えるようになった時、面白がっていろんなキーボード入れて遊んでましたけどね。結局長く使えるのってメタ文字ぐらいだったかな。メタ文字だっけ、なんだっけ、エイトクだっけ、違うな、メタ文字ですよね確か。私もちょっと確認しないと自信がなくなってきたぞ。キーボード、こっちで見ないとダメだったか、こっちだな。私が入れてるのはキーボード、
あ、メタモリじゃないや、エイトクですね。エイトクを入れてた。もし翻訳してまでね打つことはないかな。まあ翻訳が必要な方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
お散歩さん基本的には使わないかな。外付けキーボードは iPad で使うけど。ああ。むすみさんマゼックだったっけ。
それもインストールはしてあるけど設定してないな。はい、それでは最後の記事ですよと、こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。携帯ウォッチの時です。ソフトバンクのプランやサービス Google アシスタントから回答可能にという記事が上がってました。ソフトバンクは Google アシスタントに話しかけるとソフトバンクのサービスや料金プランについて教えてくれるサービスを開始しました。今回のサービスは OK ソフトバンクにつないでと呼びかけることで始めることが可能です。料金プランやキャンペーンのほか、ユーザーのデータ通信量や契約状況などの概況を聞くことができますと。サービス開始を記念してソフトバンクの CM に登場する、白戸家のお父さんの声で恋愛相談や人生相談に回答するコンテンツが提供されますと。Google のスマートスピーカーもしくは Google のアプリでもいけるのかな、 iOS 版の。私はスマートスピーカーは Amazon さんなんで、家でソフトバンクにつないでと言っても多分それはできませんってね言われそうな気がしますけどね。 お持ちの方ぜひ、まあ、ソフトバンクで契約している方はやってみてはいかがでしょうか。あ、でもこれソフトバンクで契約していることを教え込まなきゃいけないよな。どっかで設定で電話番号とかなんかを登録するようになるのかな、マイソフトバンクの。はい、本編は以上です。あ、なんとか喋りきったそれではツイッターにいただいたコメントを紹介しておきますね。どこからかな。3月16日日付が変わってから1829回3月15日号をアップロードして、16日の日のうちですね、ジョーちゃんが、1829回聞いていただいてます。ありがとうございます。そしてチュリーちゃんも1828と29拝聴。スキッちゃん89回最後に一言、みっちゃんの酔っ払った様子を暴露の巻、みっちゃん行動にはご注意を。すきちゃん89回最後に一言、89回、これは28回か29回の間違いの頃かな、はい、ありがとうございます。などこかな、はい、皆さんコメントありがとうございました。 あれまだ40分も経ってないよもうちょっとニュース引っ張ってきてもよかったかな。鼻が詰まってて喋りにくいんだね、あんまり欲張るとまずいなと思ったんですけど、まあ薬を買ったんでね、これが効いてくれるといいかなと思ったんですけどね。なんて薬買ったんだっけ、なんか1日1錠でいいってやつ、アレジオン、嵐の大野くんが CM してるやつだっけ。1日1錠でいいっていうやつがあったんで、あ、これが見やすいなとでも収録前に飲んでよく箱を見たら寝る前に飲めって書いたんですよねだからといって寝る前にもう1錠飲んじゃまずいのかなって気もねしなくもないですけどね。はい、予告ですけども、今週は月火水3日配信となります。木曜日から小旅行に出ます。明日私は旅に出ますですよあ、そうそう、8位ちょうどのあずさ2号なくなったんですよね。土曜日の JR のダイヤ改正で、っていうかあの歌って下りあずさ2号のことを歌ってるんですよね。でも鉄オタじゃなくても多分皆さんお気づきだと思いますけども、偶数の号数がつく列車って上り列車なんですよね。だからもともと JR になった時点で、国鉄時代は確かに下りあずさ2号ってあったんですよね。国鉄時代は上りあずさ2号、下りあずさ2号、あずさ2号2つあったんですよね。
で、あの歌に出てくるのは下りあずさ2号なんですよね。だけど JR になった時に、奇数が下り偶数は上りっていう風に改められたんで、あずさ2号は基本的に東京発じゃなくて東京着なんですよね。だけど JR は気を利かせて、8時ちょうどに出発するあずさ2号っていうのをずっと維持してきてたんですけども、先週の土曜日とうとう8時ちょうどに出発するあずさ2号がなくなってしまったと。まあ、あずさ2号はまだそのまま残ってますけどね。あの歌が完全に、消滅、歌は消滅じゃないな、あずさ2号、8時ちょうどのあずさ2号が消滅してしまったというね、鉄オタ話でした。木曜日はまだあの出雲にいるんですけどね。金曜日の金土日曜日の午前中ぐらいまで、午前中だな、日曜日の朝まで、大阪へ行ってきます。月ちゃんがミニオンを見たいというので。で、来月は、今度北九州オフで、北九州オフは、JR で行って、まあ、行きは特急と新幹線でのぞみで行きますけども、今のところね、帰り、山口号に乗ってやろうかとね、ちょっと画策をしております。うまく切符が取れればの話ですけどね。鉄オタ満載ですね。大阪は鉄じゃないですけどね、空飛ぶ鉄の塊に乗っていきますけどね、はい、ということで、今週は月火水の3日配信ですんで、よろしくお願いしたいと思います。月ちゃんもね、分かんないな、出てこれるかな、どうなのかな。たまにお前帰っていいってね言われて帰らせられることがあるみたいなんでね、その時はぜひ参加していただこうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、あの鼻が詰まってるんで今日は短めで終わらせていただきます。以上、空海 IT ニュース1830回3月18日でした。お届けしたのはみっさんでした。それではまた明日。ただものだんだん。
はい、一旦終了したんですけども、その後ですね、Apple Store オンラインになりまして、新型 iPad Air と iPod Mini が発売になりました。こちら iPhone マニアさんにあった記事、速報で、追加しておきます。Apple は3月18日 20.5 インチの新型 iPad Air と新型 iPad Mini を発表しました。注文受付を開始していて、ともに 12A バイオニックプロセッサー、ホームボタンとタッチ ID を搭載しており、 Apple Pencil 第1世代に対応したものということになってますね。イヤホンジャックはついてるのかな、これ。イヤホンジャック。あれ、イヤホンジャックが、あ、ありますね。3.5 ミリイヤホンジャック。左上に、残ってますね。はい、ということで、新型 iPad mini、まあ、第5世代なのかな、ニュー iPad mini という名前にどうもなるみたいですけどね。ちなみに、iPad Air の方お値段が、 Wi-Fi モデル 64GB モデルが 54,800 円、 126GB モデルが 71,800 円、そして Wi-Fi プラスセルラーモデルが 64GB が 69,800円、 256GB が 86,800円ですね。現在 Apple Store で受付中ということで、出荷は3月30日か4月1日という発表になってます。iPad mini の方も64と125ですね。 Wi-Fi モデル64が 45,800円、25ロが、62,800円、 Wi-Fi プラスセルラーモデルが64GB が 68,000円、25ロが 77,800円、こちらも出荷は3月30日から4月1日ということになってて、現時点でキャリアからの発表はまだありません。多分、19日に発表があるのではないかと思いますね。はい、ということで、速報で iPad Air、iPad Mini、それぞれの新型が発表されたというニュースを追加してお伝えいたします。それではまた明日。
Soraumi IT News.